はい、どうも。雪は積もらず、降らず、無事日曜日の競馬が行われましたけれども、木曜日だったですかね、日テレの夕方のニュース番組、ニュースエブリーって言いましたっけ、気象予報士の、木原さんがね、出てくる番組なんですけどもね、陣内貴美子って元バドミントンの選手が去年あたりまで MC やってましたけどもね、そういう人がお辞めになって今の女優のなんかね、猫みたいな顔した女、なんで俺ニュース番組にね、元日本ハムのピッチャーとね、女優ね、なんかそういうエンタメなんですね、ニュースもね。はい。で、その特集がやってまして、そのエブリィの中の特集で厩舎飯っていうね、JRA の美穂トレーニングセンターの中の食堂とかですね。で、密着取材したのが青木貴文厩舎だったんですよ。でね、青木貴文厩舎の、厩務員とかですね、調教助手とか、そういう人たちが食べるご飯、まあ食堂があってですね、関係者とその外部の人とも食べれるんですけれども、値段がね違うというね、二重になってんですね。なるほどな。だから今インバウンドとかで、外国人が来て日本割安だななんてね、あれやっぱ二重価格にするべきですよね。日本人の価格と外国人の価格、これ分けられないとね。だってね、浅草でね、天ぷらそば一杯3600円だったですよ。なんか店見たら外人ばっかりでですね、こんなとこ食えるかバラなんですね。3600円でも、でも向こうからしてみればね、割と安いんじゃん、普通じゃんみたいなね、そんな感じなんで、ちょっともうね、外食なんかもうおいそれとできなくなっちゃってですね、びっくりこきますけどね。でね、そのエブリニュースエブリで、青木貴文厩舎密着やって、でね、スイートグルーブっていう馬が映ってたんですよ。スイートグルーブに会話を食べさせるとか、あと調教ですね。馬の調教助手のヘルメットの上にカメラつけて、スイートグルーブにまたがって走っているシーンをね、ずっと流してたんですよ。でね、あれスイートグルーブってなんか記憶あるなと思ったんですけど、まあ、すぐホームページで調べてみたらですね、昨年の12月28日、もう最後の一日競馬、ホープフルステークス当日、中山競馬のですね、第4レースで、2枠の4ゼッケンに入って、スイートグルーブがですね、これ3着だったんですよ。確かにあんま人気なかったんですよね。で、乗っていた屋根が杉原誠。で、本日、青木貴文厩舎、馬中山に出してて、それがね、2枠の4ゼッケン、中山第7レース、激猿。あれと思ったんですよね。あれ、スイートグルーブも去年12月28日、2枠4ゼッケンで3着でお金になってたべっていうね。なんで、激猿ちょっとこれをね、まあおすすめレースにしまして、で、枠連、まあ24、激猿2着でしたもんね。はい。やっぱ青木貴文厩舎来たよ、と思って。で、あの時も思ったですよ。杉原誠がなんか早いレースで人気数3着に連れてきて、ホープフルステークスのこのファウストラーゼンもいいんじゃねえのなんてね。ファウストラーゼンというね。あ、なんてね。勢いラッパ吹いてやっぱ1着だったですよね。ああ、青木貴文厩舎ね。エブリー、ニュースエブリーで特集したのはそういうことだったかっていうね。なんとなくそのね、ピピッと来てたんですけども、まあ予想にも書いてある通りですけども、激猿がね、馬券になった時点で、今日これ5枠の、5枠 どっちかって言えば、まあ両方来たんですけど、一着三着で、ファウスト・ラーゼンのね、まあ虎の方がね、一着だったっつね、ビッグラック来ました。まあ別にビッグラック超えたわけじゃないですけど、で、長山ヒンバーステークスね、土曜日のメインレースもね、一頭、ダブル登録出てきたじゃないですか。ペイシャーフラワーね。これ長島まなみちゃんですからね。もう当然単勝買いますよね。もう最低人気でしたけど。まあ、同枠が2着ということで。なんで、弥生賞ダブル登録いないわけですよ。ね。だからこの5枠8席のペイシャーフラワーはどこ指してるかっつうのは、これもう一目瞭然ですわな。ファウスト・ラーゼンだろっていうね。ましてやね、大阪城ステークスの枠順が発表になったら、もう一頭ダブルトルクシーズンリッチもですね、なんと5枠の8ゼッケンに入ってるんですよ。ダブっちゃってんですよ。で、土曜日の午前10時に枠順発表になるじゃないですか。でね、当然ね、ウィン・エーデルとシーズンリッチがどこに入るかっつうのをね、真っ先に確認するわけでしょ。皆さんもしましたでしょ？ダブル登録ね。まあ、この世の中に7人ぐらいしかいませんよ。ダブル登録チェックしてる方。でもね、もう、あれですよ。その7人はちゃんとね、まあ、違う空の下にいたとしてもですね、同じものを見てるという。ね。あ、シーズンリッチとウィン・エーデル5枠と7軍に入ってんじゃん。じゃあ、今日の中山インボステックス、やっぱ5-7でいいんじゃん？ってね、こういう風に思えるわけですね。で、何ぼか買えばいいの？ 30万ぐらい買っちゃう？ね、そんな買ったらね、やっぱり怒られちゃいますでしょ。だからね、まあせいぜいそのね、10分の1か、まあ100分の1ぐらいでね、お願いしますって言ったらちゃんと57にしてくれるわけですよ。ね、ありがたいやってね。でね、配当見てびっくりこきましたね。1960円もついてんすよ。桁間違ってんじゃねえかななんて。57、この、見え見えの57で、2000円近くあるよと。よっぽどだからね、何も分かってない人たちが競馬参加してんだろうなっていうですね。と思ったら、大阪城ステークスまで57で決まりやがるんですよ。ね、びっくり動きましたよね。中山ヘンバーステークスはくらい57で返す刀で、翌日の大阪城ステークスもね、57で来るもんですから、じゃあ、弥生賞まで57で決まるかっつったら、さすがにそこまでやね。そのぐらいほら、5枠2頭とも馬券にしてやるぞっつってね。まあ、ファーストラーゼンの単勝でもお前、30万くらいぶち込めやわっていうことをね、まあ、支えてくれたんじゃないかなっていうふうに思いますけどね、杉原誠でね。いや、本当にね、シーズンリッチとね、ペイシャフラワーのね、ダブル登録がね、もう念押しですよね。5枠の8ゼッケンにね、両方入ってね。で、ましてやね、今週、2乗開催なんですよ。中山と阪神しかメインレースね、ないんですよ。だから、もう、5枠、しかもね、フィリーズレビューで出なかったわけでしょ？じゃあ出るとすんならもう、弥生賞しかねえだろっていうね。こんなの、怖い。もう、嫌になっちゃう。こんなんでいいのっていうね。でも、だってそれで単勝1000円以上ついちゃうんですからね。恐ろしい話ですよね。本当にね。すいませんね。軸7枠にして。7枠もね、これ。いやー、まあね。もう土曜日、当座期。だから、日曜日の予想買わないでくださいって言ったじゃないですか。私もね、ケチな人間なんですよ。本当にね、せこいというかね、ずるいというかね、小ずるいやつなんです。自分で言うのもなんなんですけどね。自分でそう、こんな、本当にね、嫌な野郎だなと思うわけですよ。大体ね、長山ヒンバーステークスとね、弥生賞ね、どっちかで枠連57出るだろうと思ってるわけですよ。ね。でね、まあもう日曜日の予想も変えちゃってるわけです。で、一回変えたものは私変更しないというポリシーがあるんですけれども、どっちか言ってるらどっちかで当たんだろうっていうね。で、57、もう土曜日来ちゃいましたもんね。ねえ、と思ったら阪神の大阪城ステークスが57っていうね。あ、こっちだったかっていうね。土日ともに57じゃねえかと思っていたら、城がね、ずれちゃうと言える。まあね。ですから、フェブラリーステークスとか、ね、予想や視点でね、私ね、やっぱり、こう予想を出す場合に、 最大公約数というかね、予想や的成功をまず最初に求めちゃうっていうね、そういう自分がいるんですよ。でね、例えば私ね、競馬ブックのトラックマンだったら、ね、一番人気のね、ディープインパクトに20丸打ってさ、ね、インティライメに、対抗打ってさ、で、1、2番人気の1、2着だ、万歳っつってね、それでお給金もらえる、給料もらえるっていうんだからね、別に何の、汚しまな考えも起こさずに、そうやってね、1番人気に20丸、2番人気に丸って打ちますさ、打ちますよ。でも、民間予想屋がね、それやってもね、売れないですね、予想がね。次にね、予想買っていただけないわけで、1番人気、2番人気なんて言っても。だから、いつしか、工夫しなくちゃいけねえんだと。河内博士のアグネスフライトの単勝だっつってもね、そのまま大騒ぎしちゃってね、バーカって言われるだけで、三着に突っ込んできたアタラクシアを見つけてこそ、私は、活路を見出せるっていうね。それは20年以上前に、思い知ったわけですよ。でね、フェブラリーステークスはね、これはね、だから、ツーウェイだったんですね。申し訳ないんですけども、前日に予想を出さなきゃいけないっていうことで、当日日曜日の京都の第一レースが、鍵を握ってると思ってるわけです。要するにこのレースの決まり目、結果ですね。結果がフェブラリーステークスに直結するんだよっていうのは、もう仲間見えてるわけですよ。なんで、前日には本来予想出しちゃいけない。でも、決まりですから予想出さなくちゃいけねえなっていうのが、そういう、足かせがあってですね。で、その時に思うのは、キングだと思ってるわけですよ。レイチェル・キング。このね、おばはんがね、正月早々金牌一着して、で、その3月まで短期免許あんだよって言った時に、フェブラリーも持っていくんだろっていうことはね、ネギシステークスの時にはもう気づいてるわけですよ。これは週報なりお読みいただければ、私の真意は分かっていただけると思いますけれども、ただ、コスタノブはね、所詮人気なんですよ、これ。すいませんけど。なんで、レイチェル・キングのコスタノバ軸ですっていう前日から予想を出して、仮に当日京都第一レースの決まり目が合致、結果的に合致したんですけれども、でもね、これだとね、やっぱりね、ダメなんですね。予想的には。予想や的成功にはならない。で、京都第一レースの決まり目っていうのがもう、この結果だって分かってる以上、じゃあ前日に出す予想は、ちょっとはっちゃけちゃおうぜっていうね、そういう山師的根性が出てきちゃう。だから水戸の王の全く人気のないこの2枠を軸にしたんです。もちろん、多少は脈があると思ってますしたよ。ね、ウィリアム・バローズにしてもね、猪熊さんだよなって、イノシシの日だしなってね、で、ヤマニン・ウルスなんていうね、ウルスってフランス語でクマって意味ですから、これがね、ダブル登録してきてね、小倉大賞典出てきたんですよね。ダブル登録で。熊がダブル登録したんだったら、やっぱ猪熊さんのね、熊の字、イノシシの日の、熊いいんじゃねえかなっていうことも考えてました。ただね、だから前日に出す予想はもうすっぽんぽん。仮にもしもですよ、フェブラリーで2枠が馬券になってくれたらね、それはそれで私は同じじゃないですか。高本あんな、ね、穴をね、的中させたってね。よし、また買ってやろうっていう気にお客様はなるでしょうし、または京都の第一レースの決まり目がそっくりそのままフェブラリーに連動しても、おお、すげえじゃねえか、あいつこれのレース、まばきにしてたよ。注目してたよ。このレースの通りになったなっていうことで、またね、次の週からも予想、買っていただけると思って、そういうことやるんです、私ってね。ひどい野郎でしょ。もちろん、水戸の方が絶対に来ないとは思ってない。そこまで私も悪じゃないですけども。結果は、京都第一レースの方の結果だったんですけど、決まり目だったんですけど、だからね、そういうことで、中山牝馬ステークスと弥生賞をどっちかで枠連57、もう絶対出ると。中山確信に至ってる状況な時に、最初先手でね、土曜日ね、目つぶって買うじゃないですか。はい、来ました。じゃあもう弥生賞はね、出がらしなんですいませんけど、予想買わないでくださいと。ね。 でもね、大阪城ステークスで出ちゃうっていうところがね、まあね、すごいなとね。でも、何枚もやっぱりね、これね、上手なんで、すべて全部読み切れるっていうもんでもないんですよ、私の頭ではね。ですから、まあ、しょうがない部分もあるんですけど、ただ、ファストラゼンの単勝は、これは、やっぱ、肩書きしちゃダメですね。本当にね。杉原誠ですしね。こいつやばいっすよ、きっとね。ダービーでも多分、同枠サポートしてんじゃないですか。サツキかダービー、どっちかでね。で、二条開催だったじゃないですか。この、今年、弥生賞。たまに、その二条開催の時ってありますよね。確かね、2007年と2000年に入ってから、3回、二条開催があって、今年で4回目かな ?2009 年だったかな ?2014 年、2015年と二条開催あって、去年か一昨年も二条開催でしたっけ？で、あ、5回目か。で、ダービーの週っていうのも二条開催になるじゃないですか。だから二条開催の時の弥生賞っていうのはダービーに直結するんですよ。まあ、馬なり目なりで。だから今年、また、二条開催で、まあ去年三条開催で、まあダービーに直結してんですけど、ただね、長澤まさみっていう JLA の顔を務めてる女優さんが、4月になれば彼女はっていう去年公開された映画の中で、なんとか弥生っていう役で出演してるんです。弥生。なんで、もう二条開催だろうが三条開催だろうが、長嶋まさみが JLA の顔を務めてる以上は、もう弥生というね、女をね、演じたわけですから、弥生賞でしょっていうことになるわけですよね。だから去年の三条開催で、弥生賞がダービーに直結したのも、もうもちろん納得したんですけれども。まあそういうことでね、今年も長嶋まさみは、まあ去年の映画ですけれども、長嶋まさみが JLA の顔でいる以上は、このレースは、まあ覚えておかなくちゃいけねえなっていうね。今年またなんか映画出て、なんかね、予告編見たんですけど、人形ね、ドールをね、なんか我が子のように可愛がって、で、それが命が吹き込まれてですね、悪さするっていうね、なんかもう予告編だけでなんとなくもうね、お腹いっぱいになっちゃったんですけど、まあ、一応公開になったらね、我慢して映画館に行って見に行こうかなと思うんですけど、見ようかなと思います。長澤まさみがね、どういう、まあ、人ね、演技自体は上手ですからね、いい女優さんだなっていうふうに思いますよ。エルピスってね、もうくっそつまんねえね、フジテレビのね、ドラマ。あれも長澤まさみの無駄遣いだろうっていうね、ほんとあんなもんにね、まさみちゃんを出すなっていうね、いうふうにね、憤りを感じましたけれども。愛し瞬間記憶、捜査、ヒイラギ班っていうのもね、あれ、春がフェブラリーステークスのゲストに来たじゃないですか。なんでね、その翌週からもね、2回見ましたけどもね、全くそつまんないというかね、瞬間記憶で捜査するんですよね。で、フェブラリーステークスの週が第5話だったんですけど、で、翌週が第6話、で、先週第7話で、6話7話とね、2話連続で、一回も瞬間記憶操作してないんですよ。タイトル愛し瞬間記憶カメラ愛なんでしょうっていうね。その能力をね、全く2時間にわたり、やらないというね。なんかぐたぐた人間関係をね、人間関係のややこしさばかりをね、やってるわけですけども。まあ確かにね、人間関係ってね、もう一番の、これね、トラブルの元というか問題じゃないですか。まあ、こんちゃん見てりゃわかります。ね、あの人ね、どれだけ人間関係で苦しんできた人生かっていうね。だから今、一人で仕事するようになって、収録勤務ですけど、まあ、表情は明るいんですけど、まあ、これ何度も話してますけれども、ただね、体的にはね、バテてるはずなんですけどね。かわいそうにね。肉体労働ですから、相当辛い仕事だと思いますよ。それがね、収録で。いや、でも、1日あたりの時間は短いんだよ、なんて最初言ってたんですけど、ただ、よくよく聞いてみればね、14時間以上働かせられてる。収録勤務で。 今今度都庁が、都庁の職員週3勤務になるそうですね。あ、週4か。だから週休3日制になるみたいですよ。そういう時代に、週6で働いてる57歳のね、じじいというね、気の毒でしょうがないですけどね。まあ、そういうね、人生なんで、こんちゃんもね、受け入れるしかないんでしょうけれども、いろんな人生ありますね、人ね。だからまあ、馬券も人生それぞれですけれども、ただし、ダブル登録さえ調べていれば、どの空の下にいようとも、同じ結論にたどり着け、みんなハッピー、当たり馬券取れるっていうね、そういう現実もあるんですよ、ということだけは知っておいてください。まあ、そんだけでした。どうも。今週の競馬ご苦労様でした。